つながる神戸から、このコーナーはクラッとする貧血に末期現状でおなじみの日本臓器製薬の提供でお送りします。このコーナーは全国各地で起きた災害の情報、支援活動を行う皆さんにお話を伺って防災減災の情報をお届けしています。私たちに何ができるのか共に考えています。 JR 加古川駅にほど近い場所にこのマンションがあります。加古川グリーンシティ、1000人を超える方がお住まいなんだそうですが、このマンションは防災会という組織を作っていざに備えて訓練や講習会などをやってらっしゃいます。地震、それから風水害、今回の新型コロナウイルス、いつどこでどうなるかわからないっていう時にどんな行動を取ればいいのか、今回も皆さんが行動を起こすためのヒントについて伺います。加古川グリーンシティ防災会特別顧問、大西翔介さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お世話になります。
大西さんのところがその防災防犯の取り組みを始めたきっかけっていうのはいつ頃から、そして、きっかけ何なんでしょうか。
そうですね、阪神淡路大震災も一つのきっかけですし、はい、いろんなものが複合して我々はきっかけとなっています。
何年ぐらいやってらっしゃいます。
もうかれこれ25年ですね。
震災だったらそういうことですよね。
はい。
でも最初は皆さんなかなかこう参加してもらえないとかっていう事例もあったんじゃないですか。
そうですね。何かしようと思われた方が多いんだと思いますよ。阪神淡路などだったので。
はい。
だから逆にやりやすい時、言い方悪いですけどね、やりやすい時であったと思います。
今1000人を超えるとお伝えしたんですけど、今1000人以上いらっしゃるんです
よね。そうですね。思いっきり走られましたけど、1800
ごめんなさい、はい、2000人近いですか。
約2000人ですね、はい、
1800人。でもそれだけあるといらっしゃると、いろんな考え方とかライフスタイルも全部違いますから、防災という形で行動とか活動ってなかなか大変ですよね。
そうですね、でも大変と思ったことは本当ないですね。
なんでそう思わないんですか。そこ僕すごく不思議なんですけど。
大変と思わないことですか。
はい。
いや、自分のことだからですよ。林さん、やっぱり毎日ご飯食べたりお酒飲んだりすること大変ですか。
何のためって言って、そんなことないですよね。自分のためですよね。
ですよね。大変じゃないでしょう。それと一緒で、我々防災も一つのライフスタイルなので、なんだ苦にはならないですね。
でも大体言い出しっぺが最初にちゃんとやっていかんとあかんっていうところってありません。
ロケットも打ち上げの時にちゃんと点火して打ち上がれへんかったらアウトになるのと一緒ですからね。
あ
例えば悪くて、
いやいや、言うて
はることは分かります。あとは飛び出すと人工衛星と一緒で、いつ落ちるかを待つだけの話なので、はい、もう我々はいつ落ちるかを待ってるだけです。
でもそれに代わる人材もね、どんどんこう皆さん一緒にやってらっしゃるわけですから。
そうです。新しい人たち、若い人たちも入ってくださってるので、
それ
心強いですね。
それがすごいなって、やっぱ背中は見せていらっしゃるからなんだろうなと思いますけど、井戸の掃除も定期的にずっと暑い日も寒い日もやってらっしゃるしね。
そうなんです。今日これラジオ終わった後、井戸掃除に行くんです。
すみません、今日雨ですけど。
みんな出てきてくれると思います。
そうですか。お忙しい時すみません。今、新型コロナウイルス、一応、緊急事態は解除はされましたけれど、
はい、
このコロナに関しての備えとかっていうのは、マンションの中で話し合いとかされたんですか。
いろいろ、我々はウェブ防災会議を今取り入れてるので、
ウェブの防災会議、
そうです。ズームを使って防災会議をやったりしてますから、情報の伝達というか相談というので困ってることはないんですけれども、我々ですね、新型コロナに関してあまり慌ててなくてですね、過去2009年だったかな、新型インフルエンザが流行った時に、流行した時に、マスクを備蓄しようとか、それからアルコールを備蓄しようとか、それから次亜塩素酸ナトリウム水溶液を備蓄しようとかっていうのをスタートさせてたので、
その時から
全部あったんです、はい、
かなりの備蓄あるわけですか。
いや、かなりというわけじゃないですけどね。
それなりにそこそこ
マスクにしても2000枚程度、
もうそういうの枚数、
次亜塩素酸ナトリウム水溶液なんかは、今日この後の井戸洗いで毎週使うもんですから、もう使っては20リッター回という形で、常に20リッター近くがあるので、 でアルコールはあの餅つきだとか夏祭りだとかの時にスプレーでアルコールを用意してるので、
はい、
それもたくさん備蓄してるんですよ。だから使っては新しいのを買いっていうので、
あまり、
うん、何も慌てなかったです。
あ、すごいな。
でも住民の皆さんにとってはやっぱ不安は大きかったんじゃないんですか。
どうでしょうね、僕も一人一人にお聞きしてないですから、ただ顔を合わせる人は鬱陶しいなとは言われますけど皆さん笑顔で挨拶してくださるので、うん、マスクの後ろから、あまりこう緊迫した感じっていうのはない、ね、
なんか呼びかけられたことが防災会としてはあったんですか。
まあ慌てないでくださいということですね。正しい情報を知りましょうということです、う
ん、でも正しい、
まあ、ラジオとかテレビで喋ることではないんですが、メディアを信じるなという
話ですので耳が痛いなこれ、
はい、
いや、あの確かにいろんな情報飛び交ってどれが正しいのかってわからないのは確かですよね、
うん、だから一番責任のあるところの情報を聞くしか仕方ないでしょうね。政府の発表だとか厚生労働省だとか感染症研究所というところのちゃんとホームページを見れば、まあ、我々は真実だと思ってるので、やっぱり責任のある組織の発信をやっぱり聞こうかなと思ってます。
じゃあ大西さんはそのどこか具体的にここのこうホームページとかこういう情報を参考にして伝えたっていうところはあるんですか。
あの感染症、国立感染症研究所ですけど、ここが一番だと思って僕ら、新型インフルエンザの時からその情報をそこから取ってるので、
はい、
だから新型インフルエンザであれだけ多くの人たちがって言った時でも、
うん、
インフルエンザの予防接種って 53% 程度なんですよね、接種率。
はいはい、
うん、今だったらもう 40% 台になってるとも聞くので、
あららら、
今回のコロナも一緒で、いくらウイルスワクチンができても接種しない人はもう半分ぐらいいるんじゃないかと思うんです、
うん
うんうん、だからこの日本中大当てというか世界中大当てが私は滑稽にしか見えないんですね。
うん、
どっちみち備えない人が、あの防災も一緒ですけど、
うん、
どっちみち備えない人が半分いるのに、
うん、
そんなに頑張ってみんな自粛しなくてもいいのになと私は思ってしまってるんです。
なるほどね、
はい、
でもさっきのね、その地下水とか、うん、それからアルコールとか、はい、マスクもそうですけれど、日頃からそうやって普通の行動流れの行動など一環としてやってらっしゃるからこそ焦らなくて慌てなくて冷静にできたっていうことはあるんでしょうね。
そうですね、まあ普段の中で積み重ねてるっていうことが大切だと私は思うんですよ。
うん、
だから結局それが緊急事態が、まあ、今は我々のマンションではそんなにあの誰も出てるわけでもないでしょうし、はい、うん、加工側でも少ないですから、
うん、
あのそんなに大慌てもしてないでしょうけど、それが市中に蔓延しだすと慌てるのかもしれませんが、でも私自身の考えは普段やってることのそれ以上もできないし、それ以下もできないと思うんです、
うん、
だから普段通りの行動しか私は取れないと思うので、
うん、
まあ、慌てる必要は普段の中で慌てたらいいということ、
うんうん、なるほど。でもその普段がそれだけ備えるってことは他の例えばまあマンションなんかでもそうですけど、なかなか難しいし、自分のこととして捉えている方ばかりでは残念ながらないわけですよね。そういう時のその行動のきっかけというのは、はい、まあ、以前も伺ったと思いますけど、そういうふうにこうどう捉えて、どういうふうにスイッチを入れたらいいというお考えですか。
まあ、スイッチは常に入ってるといえば入ってるんですが、
うん、
というのがあのやっぱり転移することなんですね、いつも私言うんですけど、
はい、
あのこのコロナに対してでもそうだし、
うん、
まあ、ひょっとしたら地震でも台風でもっていう中で、いつスイッチを入れるかよりもまず何を守るかという行き着くゴールを、うん、まずは定義することですね。
ゴールを
先に何が守りたいかということです、うんうんうん、
はい、
でそれを守るための、まあ、言えば、東京都知事じゃないですけどロードマップを作ればいいということですね。
うん、
うん、
そこからだから逆算して考えたら何しなきゃいけないかっていうのが見えてくるということですよね。
そうです、うん、だから私たちは自分たちの大切な人を守ることが防災だと言ってるので、うん、だから新型コロナに対しても自分たちの大切な人を守るために普段からこんなことをやってるからその延長線上でやろうというだけのことです。本当にだけのことですね。
うん、 まあ、でもそういう中でこう課題として考えてらっしゃることって何かあるんですか？僕らからするともう何もないような気もするんですけど。
課題ですか？やっぱり、あの地球に隕石が落ちてくるとき我々はどうしたらいいかというところまで考えられない。いや、実際ね、林さん、その状態が今日本の中だと私は思ってるんですよ。もうコロナのこの状態で地震が来たり台風が来て避難所運営になったら皆さんどうするんですかってよくちょっとお問い合わせもあったりするんですが、
あるんですか？
はい、あります。でもそれあのバカにしてるのかってあのメール返ってきましたけど、いや別に何も気にしなくていいんじゃないですかってなるようになりますよっていう
、はい、逆にもうさっきおっしゃったこれそれ以上でもないしそれ以下でもない、もうやれることは全部やってるんやっていうことの裏返しなんでしょうね、うん、その言葉って
で、ね、それがね誤解されてすごいことを備えててもうなんか備蓄もすごい量があると思われがちなんですが、我々はやはり普段の挨拶っていうのが、はい、もうこれが最高であって、うんうんうん、もうこれも一番やるべきあの底辺の部分だと思ってるので、挨拶なくして防災なしだと私は思ってますから、うんうんうん、まあ私はコロナにでも挨拶すると思います。
もし出会ったらね、
こんにちはっていうので、はい、
うーん、そうか。でも挨拶って本当にしない人は高橋さんしないですからね。
ま
あ、大体でもこっちから言うたら向こうなんかいやいやでも返してくれはるなっていうのはあの見てて感じますけどもね、うん、でもそこからですよね本当にね、
うん、だからまあそんなにあの、うん、本当に迫ってきてるのかどうかも我々、うん、その日本国中を見てもわからないので、うん、コロナに関して、
加古川グリーン室 にお住まいの方は安心ですね。大西さんのようなこうね、どっしり構えて、
いや、多分ね、はい、私みたいなのんきな人間がいるからみんな不安だからやるん
ですよ。逆に
反対ですか？
逆に、はい、反面教師で、あんなやつの意見を聞いてたらあかんのちゃうかと思って自分でやめてくださ い。
大西さんの話も前回も聞きましたが、本当にね、なんか余裕があって僕らは学びたいところがいっぱいある感じやなと思ったりして。
ということは、まあ日頃からできることっていうと、さっきのあの挨拶ですよね。
挨拶
ですよね。まずここが一つと、あとはその何を守りたいのかどうしたいのかっていう結論から導き出される、う、道をどうやっていったらそうなる、そういうふうになれるのかっていうふうに考えるという
と思いますね。はい、
そうか。だから今聞かれた方はもうこの瞬間からそれをね、
そうですね、
うん、あのできることでいいですから、まず、まずこの瞬間から、
そうだと思いますよ。
まだ家にいる時間が長いっていう方も中にはいらっしゃるでしょうから、うん、ぜひ家の中見てとか、マンションでとか、あるいは隣近所でとかっていうことをやりましょう、は
い、
本当に。
いや、でもね、怖い怖い、コロナ怖い言いながら赤信号を守らない人いますからね。私はやはりね、ウイルスよりも人の方が怖い。
いや、でもそれはそうかもしれない。
はい。
はい、お忙しい時に本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
加古川グリーンシティ防災会特別顧問、大西翔介さんに伺いました。
クラッとする貧血に、日本臓器製薬のマスチ現状。錠剤は飲みやすい小さな錠剤です。飲み方は続けやすい1日1錠です。吸収の良い鉄分配合により1週間で貧血に効き始めます。マスチ現状、
つながる神戸から。このコーナーはクラッとする貧血にマスチ現状でおなじみの日本臓器製薬の提供でお送り。